マルコによる福音書10章46節以下を朗読いたしました。場所はエリコという町です。ここは田舎町ではありませんでした。当時のユダヤ第二の都市です。ここは海抜が低い土地でした。盆地になっています。地中海から暖かい風が入ってくると、果物がよく取れたと言われています。主イエスが生まれた時、ユダヤ全土を治めていたヘロデ大王という人がいます。この人はこのエリコの町をとても愛した。別荘を建てたと言われています。さらにローマ式の競技場を建てた、こんなふうに言われています。当時のユダヤ地方の大都市でした。イエス一行はエリコの町に入った。エリコからエルサレムまでは27キロです。エリコの町を出ると、一日で都に着く。こんな時でした。この時、イエスはガリラヤからエルサレムに向かっているんですが、エリコの町に入ったとき、すでに大人数になっていたんです。旅を続けていくうちに、だんだんと従う人が増えていきました。イエスが都へ行く、何かが起こるぞ。人々が後をついてきます。信仰の期待を持つ人がいた。物見高い人もいた。いつの間にか従う人は増えて、エリコの町に着いた時には、ただならない一団となっていった。主イエスはエリコの町を出ようとしています。エルサレムに向かって行く。イエスが通る沿道には、すでに人垣ができていたんです。大騒ぎになっていた。そしてここに、一人の物乞いがいたんです。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒に、エリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。バルティマイはいつもの場所に座っていました。昨日もそうしていたように、今日もむしろの上に座って、道行く人に施しを請うていたんです。ところが、様子が変でした。道の向こうから大勢の人たちがやってくるんです。彼は目が不自由です。周りの人に聞きました。どうしたんですか？何かあるんですか？周りの人が教えてくれました。ナザレのイエスだ。お通りだ。これからエルサレムに向かっていく。ナザレのイエス、その名は知っていました。神の言葉を語り、悪霊を追い出し、様々な病気を癒す。預言者だ。いや、あの人こそメシアなんだ。ただいま評判の大人物です。彼は思ったんです。会ってみたい。救いを願って叶うなら、願ってみたい。けれども無理でした。バルティマイにイエスを訪ねることはできないんです。イエスのところに向かうお金がありません。手を引いてイエスのもとへ連れてってくれる人は誰もいなかった。ありがたいお方がいる。会ってみたい。けれどもバルティマイにとってイエスと会うことは空想の世界でした。夢のまた夢です。そしてこのイエスがエリコの町にいるんです。今、自分の前を通り過ぎようとしている。一団が近づいてきます。集団から熱気が伝わってくるんです。この時でした。ダビデの子よ、憐れんでください。助けてください。イエス様、ここだ。助けてください。猛烈な勢いで叫び始めたんです。 周りの人々は驚きました。やめろ、何を言うか。叱りつけたと言います。お前のような者が人前で声を上げるな。バルティマイの声を閉じ込めて、首根っこを押さえつけるようにして黙らせようとしたんです。けれどもバルティマイは聞きませんでした。止める人々の声など耳に入りません。彼は真っ赤になって、火がついたように叫び続けるんです。ダビデの声を助けてください。ナザレのイエスよ、助けてくれ。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさい、と言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい。立ちなさい。お呼びだ。イエスの足が止まります。囲んでいる一団の人々の足も止まる。使いの者がバルティマイのもとに走ります。立て、お呼びだ。シエスの前に連れてくるんです。当人は物乞いです。汚いんです。臭いんです。バルティマイが通ると人は退いていきました。イエスとバルティマイは差し向かい、人々は遠巻きに囲むんです。イエスが尋ねました。何をしてほしいのか。先生、目が見えるようになりたいんです。何をしてほしい。場合によっては、意味のない言葉のように聞こえます。目を開けてもらいたいんだろうに。決まっているじゃないか。実際バルティマイはそのように願ったんです。先生、目が見えるようになりたいんです。しかしこの言葉は視力の回復だけを願うものではありませんでした。当時の世の中を理解したいんです。当時のユダヤ、大病をしたり体に障害があるとそこに宗教的な意味がつくんです。お腹が痛い、頭が痛い。これだけだったら何でもありません。寝てりゃ治るって話です。でところが、大きな病を得た。寝たきりになってしまった。あるいは、生まれながらに体に不自由なところがある。そこに宗教的な意味がつきます。ヨハネの福音書では、弟子たちが生まれながらに目の見えない人を見かけました。シエスにこう尋ねています。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？体の障害を罪の報いと考えたんです。これが当時の当たり前でした。日本でも同様のことがあった通りです。けれども、聖書の世界は実はもっとむごいんです。もっとむごいものがありました。体の障害を明確に汚れとして扱います。旧約聖書のレビ記という書物があります。お開きになれる方開いてみましょう。旧約の196ページです。レビ記の21章ってとこ出てきます。上の段の半ばです。レビ記21章17節以下、旧約聖書の196ページになります。読んでいきましょう。アロンに告げなさい。あなたの子孫のうちで、障害のある者は、世々にわたって神に食物を捧げる務めをしてはならない。誰でも、障害のある者、すなわち、目や足の不自由な者、鼻に血管のある者、手足の不釣り合いのもの、手足の折れたもの、背中にコブのあるもの、目が弱く血管のあるもの、出来物や回線のあるもの、睾丸の潰れたものなど、祭司アロンの子孫のうちで、以上の障害のあるものは誰でも、主に燃やして捧げる捧げ物の務めをしてはならない。彼には障害があるから、神に食物を捧げる務めをしてはならない。しかし、神の食物として捧げられたものは、神聖なるものも、聖なる捧げ物も食べることができる。ただし、彼には障害があるから、 垂れ幕の前に進み出たり、祭壇に近づいて私の聖女を汚してはならない。私がそれを性別した主だからである。アロンに告げなさい。アロンは大祭司です。で、ここは祭司に関する規定です。で、祭司族アロン、アロンの系統の息子たちです。祭司になる人たち。で、祭司は世襲制度ですから、親が祭司であれば自分も祭司になります。レビ族のうちで祭司の系統に生まれれば祭司になります。で、ところが、障害のある人がいた。障害を持って生まれる人がいた。で、その人は、神遣いをすることができないって言ってるんです。なぜなら、汚れたものだから。これが理由でした。こういう見方、考え方をしたんです。今日のところに戻りましょう。バルティマイは、目が不自由であった。先生、見えるようになりたいんだ。視力の回復を願った。けれどもその言葉に込められている意味は、見えない目が見えるようになりたい。それだけではありません。彼は、俺も生きたいんだ。生きて行きたいんです。このことを言ってるんです。体が不自由である。障害がある。罪の報いではないんです。汚れたものなのではありません。けれども、当時の人々は、障害のある人をそのように見たんです。旧約聖書にはっきりと書いてあるからです。バルティマイはいつから物乞いを始めたんだろうかと思います。家族はどうしていたんだろうか。友達はいなかったんだろうか。子供の頃から物乞いしていたとは思いません。どんな少年時代を過ごしたのか。いろんな可能性があったんです。喜んで生きていいんです。けれどもできなかった。塞がれたんです。目が不自由であった。だからそこを補って可能性を広げよう。そういう時代ではなかった。目が不自由だ。汚れたものだ。なんか罪の報いを受けているんであろう。そういうふうに見られた。自分でもそう思っていたかもしれません。そして可能性は塞がれてしまった。やがて道端に座り、人々から当たり前のように、汚れたものよ、不幸なものよ、致し方のないものよ、このように見られていた。エリコの町には何万という人が住んでいたはずです。そして、たくさんの人が自分の目の前を通り過ぎていく。そしてバルティマイは、その中に入ることができないんです。エリコの町に何万の人がいる。だけど彼はその中にその一人になることができなかった。人々は道を歩いていく。彼はそこに座り続けなければならなかった。物を乞い続けなければならなかった。嫌なんです。行きたいんです。このまま終わりたくはなかった。先生、目が見えるようになりたいんです。イエス様、俺も生きたい。生きちゃいけないですか。生きていきたいんです。生かしてください。彼はこれを言っています。初めて心の願いを言葉にした。生まれて初めてだと思います。自分の心の願いを聞いてくれる人と彼は今出会ったんです。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。イエスは視力の回復を与えました。バルティマイの命を生かしたんです。神からいただいた命だ。一度きりの人生だ。生きていけ。お前も生きていけ。バルティマイは感謝を捧げて去ってよかったんです。願いは叶えられた。命は開かれた。ありがとうございます。何の差し支えもありません。ところが、 彼は去らないんです。聖書にこう書いてありました。盲人はすぐ見えるようになり、なお進まれるイエスに従った。イエスに従った。イエスに従うとは、弟子になったっていう意味です。バルティマイは、自分の生きる場所をイエスを信じて従うところに見出したんです。花開いた命。ようやく動き始めた命です。心臓が動くように、バルティマイの命がこの時から動き出したんです。そして彼はその命をキリストのもとで生きよう。イエスのもとで生きよう。このことを決めたんです。バルティマイは目が不自由でした。物乞いの身の上でした。家族も友達もいなかったんでしょう。教育はありません。心を支えるような幸いな思い出もなかったと思います。あれがない、これがないというよりも、人並みなものなど何もなかったんです。あるのは、生きたい。俺も生きたい。このまま終わりたくない。道端で物を凍って、朽ち果てたくはなかった。だから彼は全力で叫んだ。何もないから、たった一つの願いをイエスにぶつけたんです。全身火になるようにして、心の思いを吐き出すようにして、ただ一つの願いをイエスにぶつけた。そしたら、イエスの足は止まったんです。バルティマイの叫びは、神の足を止めたんです。信仰が深いとか、あるいは、不熱心だとか、頭がいいとか、悪いとか、善行を重ねたとか、罪深いとか、私たちはよくこのようなことを言います。けれども、関係ないんです。関係ないんです。神が求めているのは、あなたの叫びです。信仰熱心になるときもあるんです。そして信仰熱心になる私が、神の言葉、聖書の言葉を聞いて、何も感じないときもあります。勉強して、知恵を誇るときもあるかもしれません。そして、足りてない自分に、がっかりする日があります。自分のことを、良くも悪くも気にする、囚われてしまうのが私たちです。けれども、神様はそうじゃないんです。バルティマイは、初めから何もなかったんです。あるのは心の叫びだけだった。主よ、助けてください。イエス様。生かしてくれ。俺も生きたいんだ。それだけだった。神様が私たちに求めているのは、熱心な信仰でも、賢さでも、真面目さでもなかった。心の叫びなんです。主よ、助けてくれ。生かしてください。俺も生きたいんだ。助けてください。解釈などありません。心の叫びなんです。神様が私たちに求めているのはそれです。そして、この心の叫びは聞かれるんです。キリストが足を止めた。あなたの心の叫びを神は聞くんです。そして足を止めて、あなたに向き直るんです。キリストは。私たちに求められているのは、この一つです。この一つがなければ、私たちは、キリストと出会うことがない。私が持っているもの、できること、できないこと、それじゃないんです。私の心の叫び、あなたの心の叫びです。神はこれを聞きたい。これを求めている。この叫びをあげるとき、キリストはあなたに向き直ってください。 あなたの前にいて、あなたそのものを引き受けてくださる。そして、命の道を開くんです。与えられた命が力強く、本来の力を取り戻して生きられるように、キリストはあなたに愛と生きる力を注ぐんです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちに命を与えてくださいました。あなたの御前に与えられた命を生き切りたいです。どうか私たちを生かしてください。余分なものを捨てて、裸の私がキリストと結ばれて、主の弟子となって、与えられた命を十分に生き切ることができるように、主よどうか一人一人を覚えてください。あなたにだけ捧げる心の叫びを、一つ一つを聞き取って、一人一人を生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。